それではこのヨハネによる福音書を覚えながらクリスマスのお話をさせていただきたいと思います。昔ですね、第二次大戦の時、ナチスドイツの虐殺収容所アウシュビッツを生き残ったユダヤ教のラビにですね、ある人がこう聞いたそうです。あなたはあれほどの残虐を見過ごしておられる神をまだ信じられるのですか、うん、するとそのラビは悲しそうな顔をしながら静かに一言こう言ったそうです。あれほどの悲惨がこの世界にあるのに、あなたは神を信じずにどうして生きていられるのですか。私たちは多くの場合、途方もない悲惨に出会ったとき、その原因を知ることは許されていません。あえてそれを説明するのは大抵間違った宗教です。私たちはこの新型コロナ禍をはじめ、さまざまな悲惨の中で問われているのは、その中でどのように生きるかということです。この世界には闇が満ちているっていう現実はあるんです。しかし神様はその闇のただ中で私たちを通してご自身の栄光を表すことができます。それは人はすべて神の形、神を表すイメージに創造されているからです。三位一体論の正統教理を守るために用いられたアタナシウスはこんなことを言いました。神の言葉が人となったのは、私たちを進化させるためである。進化というのは、神とする。神のご性質に預かるものとするために、言葉である神が人となったんだ。ヨハネの福音書の、ここに書いてあるですね、最初に、はじめに言葉があったとありますが、言葉っていうのはギリシャ語でロゴスと記されています。これは当時のギリシャ人に馴染み深い言葉ですね。哲学的用語でもある。論理とか原理とか法則とも訳される言葉なんですけれども、ヨハネはこれを神が言葉で世界をお作りになったというですね、その世界を創造された言葉の意味で用いている。私たちが知っているイエスという名前は、ね、ロゴスである方、言葉である方がマリアを通して生まれた後で使われた名前がイエスなんです。ですから人となる前から 神の御子はおられたんだということなんですね。そのことが最初に、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかったと記されます。要するにこれは、ね、イエス様、いわゆる人となる前のイエス様が神の御子として、全世界を父なる神と一緒に生まれた、一緒に創造されたんだってことなんです。だからクリスマスとは何かっていうと、ね、全宇宙の創造主、太陽の創造主が赤ちゃんとなったっていうことなんです。太陽の創造主が私たちの同じひ弱な人間となられた。それ何のためかっていうと、神がどのような方かを知らせるためである。
言い方トゲあるな。
この一番下の一章の18節ではこう書いてある。いまだかって神を見た者はない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。一人子の神っていうのはね、ただ一人、永遠の昔に父なる神から生まれた方、 その一人子の神が今イエスという人間になって神を解き明かされたんだということなんです。なんでその必要があるかというと、ね、太陽に近づくと全てのものは一瞬のうちに蒸発してしまいますよね。その太陽の創造主が私たちと同じ人間になることによって私たちはね、燃え尽きることなく神と対面できるってことですね。イエス様を優しい姿となったイエスを通して私たちは神を見ることができる。そのために行われたことが1章14節で、言葉は人となって、また言葉は肉となって私たちの間に住まわれた。住まわれたっていう言葉はですね、幕屋を張られたっていう言葉です。これはかつて神様がですね、イスラエルの民のただ中に住むときにね、契約の箱を通して、またそれを覆う幕屋、神の幕屋を通して神様はイスラエルの民の真ん中に住んだ。それと同じように、神ご自身、神の御子である方が私たちのただ中に住むことによって、神を表してくださったんだっていうことが、ここに書いてあるんです。そして、この私たちは、この方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は、恵みと誠に満ちておられた。これはどういうことかというと、昔ですね、神様がモーセに対してご自身を表したことがあったんです。一番最初は神様は本当にもう神に近づくだけで私たちは焼き殺されるって形で、シナイ山に降りた時には全山が煙のように曇って誰も近づくことができないっていう形で神様ご自身の栄光を表したんだけど、後にね、モーセがですね、神様あなたの栄光を見させてくださいって言った時には、神様はモーセを岩に隠して、そしてその上を通り越し、その時ですね、こうおっしゃって、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでいる。神様がモーセに表してくださった時の姿が恵みと誠として現れた。恵みっていうのはこれ旧約聖書で言うとヘセットって言葉で、これは神様の契約の愛、神様が約束を守り通すっていう意味、これが恵みっていう言葉になってる、もともとは旧約の ヘセットなんですね。もう一つ誠っていうのは、私たちアーメンっていう時と同じ言葉、エメット。だからイエス様を見る時に、神様が私たちを愛し尽くすっていうことと、神様の約束は真実であるってことをイエス様を通して私たちが見ることができるっていうのが、ね、言葉は一つとなって私たちの間に住み、そしてその方は恵みと誠に満ちておられたっていうことの意味なんだ。僕は昔ですね、神様の栄光ってのは本当に近づきがたい、また同時に神の栄光っていうのは私たちが何らかを成し遂げた、いや本当にあの人は素晴らしい人だねっていう時に、そういう姿を通して神の栄光が現れるって思ってたんですけれども、でも例えば詩篇を読む時にね、イエス様が味わった詩篇っていうのがあって、そのイエス様が味わった詩篇の中に、例えば詩篇69編20節なんかにこう書いてある。そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいる。私は同情さを待ち望みましたが、見つけることができなかった。私が乾いた時に人は私に酢を飲ませたっていう詩篇があるんですね。イエス様はまさに同情者を待ち望む、そのような人間となられたんだってこと。神の御子が私たちと同じ人間になった時に、このひ弱な体ばかりじゃなくて、傷つきやすい心をも捉えた。実は、 イエス様はとても傷つきやすい方なんです。肉体を持つってことは傷つきやすくなるってこと。そして私たちは自分の傷つきやすさを通して人の痛みがわかるんです。鈍い人は人の痛みがわからない。繊細であって初めて人の痛みがわかるんです。イエス様はそういう存在となってくださった。傷ついた癒し人っていう言葉がありますけれども、自分の傷の痛みを通して人の痛みが理解できる。そこから生まれるのが、いわゆる優しさ。優しいって言葉、ね、憂いの言葉に人弁が、ね、憂うる人の塊に立つ人で優しいってことなんですね。だからイエス様は本当に私たちの痛みを理解する人となってくださったっていうのが、神が人となったっていう意味なんだってことなんですね。このキリストの姿に倣った有名な人にダミアン神父っていう人がいます。彼はダミアン神父はベルギー生まれの司祭でハワイに使わされました。ハワイ島で任された教会で誠実に仕えた10年経った頃の1873年のことですけれども、ハワイでハンセン病、昔は雷病と言われたそういう病が広がり、そして雷病になった人を次から次と隔離するっていう隔離政策が非常に激しくなりました。ハンセン病と診断された人はすぐにモロカイ島という離れ小島に送られて隔離されました。ダミアンが信奉してた教会でいつも、ね、祭壇を花で飾ってくれている忠実な信者の方が病を発症してそこに送られることになった。ダミアンは彼女を見送りに行って彼女のために祝福を祈ろうとしました。すると彼女はダミアンの手を払いのけて、祝福なんかいらない、私はもう祈ろうとも思わないと言いました。彼女は続けて、神が私を見捨てたから私も神を見捨てる、と泣いていました。ダミアンは、いや違う、神様は決してあなたを見捨てたのではないと言いましたけれども、彼女はさらにこう言いました。それじゃあどうして神父さんが一人もいない島に私たちを送るようなことをするのか、死を待っている病人こそ神父が一番必要ではないですか、私たちの魂の救いはどうなるのか、と叫んだ。ダミアンはそれを聞きながら、神様から見捨てられたと思う痛みを誰よりもお分かりのイエス様、どうして黙っておられるんですか、何とかできないのですか、と必死に祈りました。しばらく祈った後、不意にダミアンはまるで啓示を受けたかのように顔を上げた。あ、簡単なことだよ。僕がモロカイ島に行けばいいんだ。こんな単純なことをなぜ今まで気づかなかったんだろうと思った。そして、モロカイ島に行こう、ね。神様が彼らを見捨てたのではないっていうことを明かしするために、僕はモロカイ島に行くんだ。いろいろと手続きは大変だったんだけど、とにかくモロカイ島に行きました。でもね、しばらくしてもですね、その羽先に送られた、ね、彼女はダミアのところに来なかった。でもだいぶ経ってからですね、7年ぐらい経ってからでしょうか、彼女が、あ、ごめんなさい、7ヶ月経ってから彼女はですね、人をよこしてこのようにダミアンに願った。そしてダミアンが彼女を訪ねると、彼女はこう言った。私は二度と祈るまいと心に決めていたので教会に来られなかった。でも最後にやはり祈ってもらいたくなった。神は私を許してくださるかしら、と尋ねてきた。ダミアンはこう答えます。君は神様から離れていたんじゃない。祈る前と決めてからどんなに苦しかったろうね。 言葉にしなくてもその苦しみは立派に君の祈りだよ、だから何も心配しなくていいと答えた。それを聞いた彼女はこう言った。神は私を見捨てにならなかった、あなたがそれを証ししてくれましたと言って本当に平安のうちに息を引き取ったということです。ダミアンはその後徹底的にハンセン病の方に触れ合う介護を続け、やがて彼自身もハンセン病に侵されました。彼は病気になった時に、やっと私はこの島と同じ、ね、体になったと言って、この病を神からの勲章と呼んだ。みんなと同じ仲間になることができたって彼は喜びました。そういう中でダミアンのことを気遣ってカトリックのシスターたちが次々と島に入ってきてダミアンの働きを支援するようになります。そして後にですね、この島を訪ねた小説家のスティーブンソンは次のような詩を読みました。雷の痛ましさを一目見れば愚かな人々は神の存在を否定しよう、しかし看護するシスターの姿を見れば愚かな人々さえ沈黙のうちに神を拝むであろう。雷の痛ましさを一目見れば愚かな人々は神の存在を否定しよう、しかしこれを看護するシスターの姿を見れば愚かな人々さえ沈黙のうちに神を拝むであろう。神の栄光はそのように神によって動かされた人を通して表される。そういうとですね、いやそれはダミアンのような特別な人って思いますよね。でもヨハネの福音書1章12節にはこう書いてある。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権を与えになった。この人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。私たちがイエス様を信じるっていうのは神によって生まれたんだ。自分の意思で信じている人は誰もいない。神によって生まれた。聖霊があなたのうちに働くことによってイエスを主と告白するようになっている。イエス様を信じている人は神によって新しく生まれた人なんだ。聖霊の働きなんです。だからたまたま神様はダミアンに働いてダミアンを動かしたんです。神様は今私たちを動かすんです。私たちがふとですね、これってやった方がいいのかなとかね、あの人大変そうだなとか、私にできることなんかあるかなって思わされて動きたいって思った。それに身を任せるってことが聖霊に動かされるってことなんです。私たちの意思じゃなくて神の意思が私たちのうちに働くんです。聖霊は三位一体の神なんです。創造主なんです。創造主が私たちのうちに宿って私たちを動かすんですよ。でもね、そういうプロセスで、ね、長らくクリスチャンやってる方だったらわかるんですけども、まあ、いつまでやっても私は成長してないんだよねって思うね。成長してないっていうことが分かるってことは、あなたが十分成長してるっていう印なんだよ。大体クリスチャンになりたての頃はですね、自分は変わったと思ってるの。やがて経つとだんだん変わってないってことに気づく。それはどういうことかというと、光が照ると闇が明らかになるでしょ。神の光は私の闇を照らすんです。でも、それは私たちを作り変える癒しの光でもあるってことなんですね。神の言葉が人となったのは私たちを進化させるため、私たちを神とするためである。神の霊が一人一人のうちに宿る。 これからですね、後で歌う賛美は、君をこの心に来たり住みたまえ。一人一人の心の中にイエス様が住む、聖霊によって住むっていうのは、本当に神ご自身が、創造主ご自身が私たちのうちに住んで、私たちを内側から作り変えていくっていうことです。まだイエス様を主と告白してない人は、本当に自分は弱い、本当に神を忘れて生きてきた、どうかこれから神を信じるものとさせてくださいと祈り、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったってことを信じ受け入れるならば、その人は新しく生まれた人、その人を通して神様はご自身を表してくださる。歴史上の偉大なクリスチャンがいます。でもみんな神によって動かされた人なんです。そしてね、それほど目立たないことかもしれませんけれども、神は今もね、私たちクリスチャンを通して働いておられるんだっていうことを覚えたいと思います。お祈りします。天のお父様、本当に私たちは自分を人間的に見ます。また自分の信仰や人の信仰、人間的な評価で測ります。しかし信仰はすべて神の技です。神が私たちのうちに働いた結果として、イエス様を主と告白し、自分の罪を認めるようになりました。創造主が私たちのうちに生きておられる。私たちも神の愛の器として生きたいと思います。どうか私たちのうちに住んで、私たちを動かしてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。